からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今日から、里帰りするよとか、そういう、ニュースも朝から流れておりましたけれども、いよいよ夏本番というところでしょうか。そして今週も酷暑が各地で続くようです。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回はこの暑い夏を楽しくしていただこうという、そんなお話です。蜂蜜で夏を楽しく、そんなテーマでお届けします。コメンテーターはご創業なんと1930年の蜂蜜専門店株式会社金市商店代表取締役市川拓三郎さんです。市川さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、ご創業1930年 の金市商店、代表取締役とご紹介しましたので、もうちょっとこう、中年の方かなと勝手に想像したんですが、まだまだお若いという感じですよね。何代目でいらっしゃるんですか。
は
い、
私は3代目になります。
あ、そうなんですか。はい、この金市商店、この三条通りにお店構えてらっしゃるんですけれども、ずっとこの地で営業してらっしゃるんでしょうか。
そうですね、創業の当初はちょっと滋賀だったり山下の方もあったんですけども、大半を京都の三条の地でやっております。
ああ、そうですか。そして今はこの蜂蜜専門店ということなんですが、はい、それも最初からなんですか。
当初はですね、京都の和菓子屋さんを対象に、和菓子屋さんに原料を卸す、豆とか砂糖とか寒天とか蜂蜜を卸す、和菓子卸問屋という商売をしておりました。
はい、そうすると、そのつながりで現在、蜂蜜専門店を始められたということで、それはどういうことなんでしょう。
そうですね、いろいろこう砂糖とか蜂蜜とかを扱っている中で、きっかけでですね、戦後の時代に砂糖が統制でなかなか手に入らない時代というのがあったんですね。
戦後ですか。
はい、はい、戦争の直後ですね。でその時に、
いろんな物資が不足していたとは思いますけれども、はい、
その時にですね、砂糖の代わりに蜂蜜を使って和菓子を作るということのご提案もさせていただいておりまして、その時に蜂蜜の商売というのがすごく広がったと聞いております。
ああ、そうですか。はい、そういう中でこの三条、あれは柳の番場、
富の小路ですね。
富の小路、はい、その角にお店を構えてらっしゃるんですけれども、なかなかおしゃれな店構えですが、この、遠隔のこれはパンフレットを拝見してますと、なかなか当初からおしゃれだったんじゃないですか。
ありがとうございます。
はい、この、やや古めかしいというか白黒の写真も、その和菓子の材料を扱ってらっしゃった当時の写真なんですか。
そうですね、和菓子の、原料の配達等もしておりおったんですけども、はい、お店の方もその場所でやっておりまして、一般のお客様にも販売をしてたお店の構えになります。
そうですか。はい、そういうお店の、今は代表取締役でいらっしゃるんですけども、蜂蜜皆さんご存知ですよねというところで、知ってるけれども意外と本当に、それが何なのか、あるいは、どういうものなのかということを知らない部分もたくさんあるのではないでしょうか。今日はそういうお話をたくさん伺いたいと思うんですけれども、蜂蜜の歴史ってなんか人類誕生とともにあるぐらいの古い歴史だそうですね。
そうですね、はい、ミツバチは本当に昔からいまして、それでずっと巣を作って、で、偶然的に巣を発見して、まあ、刺されながらミツバチを蜂蜜を取ったっていうのは、はい、いろいろな文献に残っておりますので、あ、まあ、人類の発展とともに蜂蜜あったと思いますね。
そうなんですか。ちなみにミツバチって、
はい、
こう生存は1年単位なんでしょうか、それとも越冬してちゃんと翌年も生きるとか10年生きるとか、なんかそういうことあるんですか。
皆さんがよくご存知の働き蜂って呼ばれる普通のミツバチは、大体1ヶ月とかで死んじゃうんですね。
1ヶ月、
はい、
はい。
ただですね、それを束ねる女王蜂という蜂がいまして、そちらがですね1年から3年ぐらい生きると言われておりまして、同じように見えるんですが、どんどん新しい、蜂を産んで、でどんどん古くなった蜂が死んでという形で、こう新陳代謝をしているのが蜂の集団なんですね。
そうなんですか。そうすると蜂の巣があっても1ヶ月で働き蜂はほぼ入れ替わってると。
そうなんです。
いう、それは知りませんでしたね。はい。まあしかし最初に申し上げましたけれども、この蜂蜜って一体何なんだろうというところなんですが、ホームページに蜂蜜って分かりますかというふうなことが加熱商店 のホームページに書いてありましたけども、蜂蜜ってそもそもどういうものなんですか。
はい、蜂蜜皆さんご存知だと思うんですけど、はい、蜂が取ってきた花の蜜ということになるんですが、そうですよね、もう少し詳しく話しますと、蜜蜂がですね、花のない時期、冬の時期を、無事超えるために、貯蔵食料として貯めた花の蜜になるんですね。
はい。ということは花が豊富な春とか、それから、まあ、夏場
は、
はい、蜜は貯めないということですか。
いえ、実はですね、花が咲いている時期っていうのは1年で大半が春と夏になってしまうので、その時期に1年分の食料を貯めるという彼らはミッションがあるんです。
ミッションがある。はい。そうするとその保存するためには、その花の蜜を巣に持ってきて、何か方法っていうのはそのまんまで保存できるものなんでしょうか。
いえ、花の蜜をちょっと昔こう公園とかで飲まれたという方もおられるかもしれないんですけども、
蜂が吸ってる蜜と子供が、まあ遊び心で吸う花の蜜と同じもんなんですか。
原理としては同じですね。
同じなんですか。
ただあんなに甘くなかったって多分言われると思うんですよ。
はい。
でその原因がですね、花の蜜は水分がかなり含まれているんですけども、蜂蜜はですね、蜜蜂たちがこうやって羽でこう乾かして、かなりこう水分を飛ばした、かなりこうねっとりとした液体に変えているものなんですね。
そうですよね。はい。そうすると、その越冬できるように保存食品として水分を飛ばして、
はい、
保存が効くように彼らが羽の力で乾燥させている、
はい、乾燥させているんです。それが蜂蜜になるんです。
だけどその働き蜂自身は1ヶ月で次のグループに、はい、まあ、代を変えちゃうっていう、まあ、1年ぐらいは持たせてあげてよという気はするんですが1ヶ月ってずいぶん短いですね。
そうですね。ただ蜂の生活なんですけども、例えば皆さんが蜂に刺されるっていう行為があると思うんですけども。
私3回ぐらい刺されたことあります。
その大体の場合は刺したミツバチっていうのは死んじゃうんですね。
で、なんで蜂の糸刺しって言いますよね、
はい、なんで死んでまで刺すのかっていうと、
本当です。
その群れ、群という言い方をするんですけど、群を守るために彼らはその一匹の命っていうのを厭わないという暮らしをしているんですね、はい、なので自分が死んでもその後に群が生きながらえるために蜂蜜を貯めて、女王を中心とした自分たちの家族を守っていくという、すごく社会性のある生物なんです。
だけどこれをやはり人間にそれがこう社会の理想とはなかなか厳しい社会ですよね。それは
そうですね、はい、私に置き換えてもなかなかそこまでストイックにはできないなと思うんですけど、
本当ですよね。なかなか厳しいですよね。そのやっぱりその女王を中心とした自分たちのその集団グループを守るという、はい、その目的のために生まれ育って、そして死んでいくと、これはちょっとなかなか辛い感じがいたしますが、まあ、それが彼らが貯めたものが蜂蜜であり、それは、 あのミツバチ自身もこう食料として食べたりするんですか？
そうですね、ミツバチもあの当然食べますし、貯めてあの冬の食料として残していく分と合わせて両方春に貯めているとか、
ね、そうですか。そして女王蜂がもう女王蜂になるようにという、まあよくありますよね。普通の蜂なんですよね、
はい、
元は。
あの女王蜂はですね、あの生まれるまでにロイヤルゼリーってい う, こう特別な餌を与えられた蜂なんですね。でロイヤルゼリーを食べることによって体が普通のミツバチよりも 1.5 倍ぐらいに成長して生殖能力もすごく強くなってということで、あの生まれはほぼ一緒なんですけども全然違う成長を遂げるんです。
そのロイヤルゼリーはどこから出てきたんですか？
ロイヤルゼリーも蜂がですね、あの花とかあのに、集めるときに同時にこう分泌するあの成分でございまして、あのまた蜂蜜とは違うんですけども同じように自然から取れているものなんですね。
ああそうですか。よく化粧品とか、まあ、何かで、ね、そういうロイヤルゼリーが含有とかなんかそういう言葉を時々耳にしますよ ね。
そうですね、栄養ドリンクとかに非常に多いですね。
そうですか、まあ、そういう女王蜂をそれだけ、強力にする力がある。
そうですね、本当にもうスペシャルフードの中のスペシャルフードですね。
ああそうですか、はい。まあ、そもそも蜂蜜とはそういうものでありますけれども、いろんなところ現日本各地行かれてると思うんですけれども、はい、あの市川さんいろいろ行ってらっしゃるんですか？
はい、私がですね、金市商店の会社の仕入れを担当しておりまして、日本全国、南は鹿児島から北は北海道まで、蜂蜜の仕入れに行っております。
あ、そうですか、
はい。
あの金市商店さんのそのミールミーというお店を拝見しますと、
はい、
本当にいろんな種類の蜂蜜があるんですけれども、あの大体何種類ぐらいお店には置いてらっしゃるんでしょう？
そうですね、あの普段は大体15種類ぐらいの蜂蜜を用意しておりまして、季節とかで、限定で出すことも含めると30種類以上の蜂蜜を、社では取り扱っております。
あ、そうなんですか。あの、まあ、蜂さん、蜜蜂が花の蜜をその巣に持って帰って自分の、唾液ですか、
はい、
あのその唾液のなんか成分を加えて、そして水分を飛ばして蜂蜜を作るということですが、あの色って、蜂蜜の色ってもう浅い黄色であるとか、うん、濃いもう本当に茶色に近いものとか、なぜあんなに色って違うんですか？
はい、色とか味わい香りはすべて花の蜜に由来するものでして、
はい、
その花の蜜の成分によって色合いが違うんですね。
花の蜜の成分、
はい、で一般的に日本ではあの色の淡いもの、特にレンゲだったりアカシアの蜜っていうのが人気があるんですけども、
はい、
あの栗の花の蜜だったりそばの花の蜜なんかは茶色のような色だったり真っ黒い色の蜜もございます、はい、
あ、そうなんですか。でちなみにその黒い蜜って、 どういうお花の蜜なんですか？
そばの蜜ですね。
そばの蜜、
はい、
ほう、あの私たちがこうちその昔から馴染みのあるのは今おっしゃった、レンゲの蜂蜜とかアカシア、それはあの、まあ、レンゲは田んぼがあってレンゲ畑があってと、アカシアってそんなに日本にあるものなんですか？
実はですね、はい、例えば街路樹はかなりの確率でアカシアが植えられていたりですね、河川敷に行きましてもアカシアの木っていうのはいっぱい生えておりまして、
それ今現在でもそうなんですか？
今もそうですね、でかなり成長が早い木なので、あの道路を作る時とかにあの同時にこう、土を固める時に一緒に植える木とかに使われたりもしてまして、あの改めて見てみると結構全国アカシアの木は生えているんですね。
葉っぱはどんなんかなっていうのもなかなかイメージしにくいですけれども、日本にも世界にも多分あのアカシアの蜂蜜ってよく目にしますから、
そうですね、
はい、割合ポピュラーな、
蜂蜜ですね、
蜂蜜ということですよね。はい、まあ、あのぜひ皆さんもこのミールミー覗いてみていただきたいんです、
はい、試食もできます
ので。本当ですね。そのお話をこの後は詳しく伺います。 さあ引き続き、みるみ金市商店代表取締役の市川拓三郎さんにお話を伺います。あの市川さんはやはりお若いですからフットワークもいいのではないかと思うんですがお母様も、
はい、
いろんなこう現場に行かれてたというお話を以前伺いましたが拓三郎さんもいろんな各地蜂蜜を求めていらっしゃるんでしょうか。
はい、
日本で、
はい、
よく、まあ、蜂蜜で、まあ、有名っていうかそういう場所ってあるんですか。
有名というか、はい、蜂蜜はやっぱりこう田舎の自然が豊かなところで取れるんですね。
そのイメージじゃないと困るなという気もいたしますが、はい、都会のあそこで取れた蜂蜜と言われてもという気がしますが、
はい、そうですね。でそのミツバチは何を求めているかというと花なんですけども、
はい、
そのミツバチを飼っているのが養蜂家なんですね、
ええ、
でその養蜂家を探して僕らが仕入れをしているという形で、あのミツバチを追いかけている養蜂家を追いかけているのが我々の会社という形で。
そうですよね。なんか市川さんが花の蜜を求めて日本各地をなんとなく動いているようなイメージも瞬間的にあったんですが違いますよね。養蜂家のいらっしゃる場所に、まあ、現場に行かれると、
はい、
養蜂家がよくいらっしゃる、地方とか県とかどういうところが多いんですか。
やはり九州北海道が多いです。
九州北海道、はい、中間はあまりないということですか。
中間もあるんですけども
山が多すぎる。
ですね、季節の問題がありまして、
はい、
南の方っていうのが日本で一番早く春が訪れるわけなんですよ、
はい、
ですのでこうより春先のスタートが早くできるっていうことと逆に北海道はですね日本で一番春が遅くやってくると、
まあ、そうですね。
で、長い期間、はい、春と、まあ、関西のような真夏ではなくて適度な温度な期間が長いですので花も非常に豊富なんですね。ですのでその長い期間を過ごすことができる九州だったり北海道っていうのが適している地帯と言われております。
ああそうですか、まあ、そして自然も豊かで、地形も割合平らな場所も平らである必要はないんですか。
平らである必要はないんですけども。
ああそうですか。
平らじゃないとこう人間が大変という都合もありまして。
あ、そうなんですか、はい、今年は非常に、まあ、命に関わる酷暑って言われてますけれども、
はい、
養蜂家およびそのミツバチにとってこの暑さってどうなんですか。
そうですね、ちょっとここまで暑いと多分ミツバチも想定外だと思ってると思うんですけども、
はい、
日本の夏は彼らは十分適応して乗り越える性質を持っているんですね。というのはですね、ミツバチの暮らしている巣箱というのが彼らの家になるんですけども、直射日光を浴びて温度が上がっても彼らはですね、自分たちの羽をまた乾燥させた時にバタつかせて空気を送ることで温度を一定に大体34度ぐらい
34度、割合高いんですね。
そうですね、
それが意外という感じがしますが
の温度をこう常に保って、おそらく40度ぐらいの日もそうやって温度を下げているんですね。
意外ですね。そうするとその今日は暑いなっていう時はミツバチの、そういう群たちが、
はい、
もうブーンっていうもう音がするぐらいのそういう運動なんですか。
そうです。すごくこうこうやって実際にバタバタしているのが見えたりもするんですけども。
そうですか。やっぱりその温度を下げるには風って必要なんですね。
そうですね。
最近観光客もちっちゃな扇風機を持って歩いている姿をさっきも見かけましたけどもある意味、まあ、そうやって温度を下げてまあ、それは命を守っているっていうことにもなるんでしょうね。
そうですね、はい、やはり人間もまあ、クーラーをつけてくださいって言ってるのと一緒で、はい、やっぱり適切な温度で暮らしていく必要があります、ね、
34度ぐらいが適切な温度で、
はいはい、
どうでしょうか。その九州に行かれたりつい先日は北海道に行かれたというふうにお話を伺いましたが例えばどういうお花のこう蜜が今溜まっている状況なんですか。
北海道はですね、はい、結構北海道独自の植生という花々が咲いてましてい
いですよね。北海道
アザミの花っていうのがあるんですけども皆さん関西でもアザミの花って実は咲いてるのでこんな、
結構 構花粉多いですよ、アザミって、
はい、あの河川敷とかにこうちっちゃい花が咲いてるんですけども、はい、北海道はエゾアザミというもので、はい、2メートルくらいある。
いや可愛くないですね。
そうなんです、可愛くないんですよ、はい、立派な花が咲いてまして、でもその代わりやっぱり立派なので蜜もよく出すんですね。
へ
え、そういった北海道独特の
味が濃そうですね。
そうです、はい、独特で美味しいですけどね。
はい、あのやっぱりその花の見た目とあの蜂蜜の味っていうのはあの関連性というか、こうだいたい花見た目で蜜の味って想像できるもんですか？
それは私は違うと思います。
違うと思う。
あのすごく可憐な白い花が咲いているそばの花もですね、蜜の味はちょっととんでもないみたいなものなんですね。
そうなんですか。そばの花って割合淡白っていうか、はい、見た目はそうですよね。
はい、
不思議ですね、
イメージとしてはあんまり濃いイメージがないんですけども、はい、蜜はすごくあの強力ですね。
まあそばの実ができるぐらいですから、
そうです、
茶色いということですよね、うん、
はい、
はい、まあ面白いですね、はい、なんかこんな、とんでもないことがあったとか、その養蜂家にまつわる何かってありますか？
そうですね、養蜂家と一緒に仕事をしていると、はい、日が出る前からスタートするので、
はい、
まあ、朝3時ぐらいから、
それは朝って言うんですね。昨日私寝たの3時ぐらいなんです。
3時ぐらいから始めて、こう太陽が上がってくるとともに仕事を始めて、太陽がこう出て暑くなるまでに仕事を終えてしまうんですね、
はい、
でそうですので3時ぐらいからお昼ぐらいまで仕事をするんですけども、それから我々はこう養蜂家の手伝いをやめて今度は蜂蜜の買い付けをするんですよ、はい、でそれでこう夜になって、でまたこう夜ちょっとあの九州の人だったらお酒強いので一緒に飲もうという話になって、また朝3時になるとっていうことで、ちょっと我々蜂蜜よりも働いてるんじゃないかっていう時期もあるんですけども。
あ、そうなんですか。
あの本当にあのただ雨が降ったらお休みですので、人間のこうあの感覚スケジュールよりももう自然に合わせた仕事っていうのが我々の特徴になるんですね。
雨が降ったらお休みというのは、そのミツバチが外に出て蜂蜜を集めてこないということですか？
そうですね、あの家にミツバチがいる状態になるので、
はい、
その状態で蜂蜜を取ろうとするとすごく怒って襲ってくるんですね。で晴れの日は外にこう蜂蜜を取りに行くので忙しいので、まあ、取りに来てもまあまあ今取ってるしまあいいかぐらいの感じで見逃してくれるんですけども、なので雨の日に仕事はあまりしない方がいいという。
あ、そうなんですか。その養蜂家のお仕事って、じゃあミツバチが花の蜜を取りに外出中にその蜜をなんていうんですかね、いただくというか、そんな感じになるんですか？
はい、よく養蜂家はミツバチから拝借していいよねという話が出るんですけども、
はい、
それはちょっと厳密には違いまして、ミツバチも自分たちの家族群をですね生活していく中でこう子孫を残す、子供を産むっていう行為と蜜を貯めるっていう行為を適切に行う必要があるんですね。で、蜜がその花とかでいっぱいある時期に蜜を取っても彼らは逆にそれを刺激と取ってどんどんどんどん蜂の数を増やしていってより強い群になることができるんですね。で反対にちょっともう季節の変わり目だったり雨が多い時期に蜜を取れない時期っていうのは、人間が逆に餌を与えてあげることによって彼らを守ってあげて、いわゆる共存共栄をするっていうのが養蜂家の仕事になるんです。
あ、そうなんですか。はい、わかりました。さあちょっとミールミーのお話残りもう5分ぐらいになりましたが、いろいろ楽しい展開をされているお店、ぜひお話を伺いたいんですが、
はい、
タクサブローさんのコンセプトというか思いは、蜂蜜のことをやっぱりもっと、親しみを持ってというかもっと知っていただきたいということかなと思うんですが、
はい、
で今日お持ちいただいたもの、まず、ちょっと、お店の話を伺っていると、はい、その持ってきていただいた蜂蜜のクリームパンのお店もつい最近作られたんですよね。
はい、金色っていうクリームパン専門店のものなんですけども、
はい、はい、ちょっとこれ拝見、うわーすごい。
ちょっと今回特別に包装をしてないんですが、
はい、
中に蜂蜜をたっぷり使ったクリームを入れたクリームパンなんですね。
はい、
で、この、はい、
どうぞ。
はい、 金色の、この白っぽい方が金色っていう名前で、黒っぽい方が黒色っていう名前をつけてるんですけども、蜂蜜の味を楽しんでいただけるとともに、普段なかなか蜂蜜を食べないような方でも、気軽に食べていただけるスイーツになればという思いで展開しております。
そうですか。この黒いクリームパン、なぜ黒いんですか？
こちらの黒はですね、ブラックカカオを生地に練り込みまして、こういう黒い色を表現しているんですけども、はい、非常にコクのある味わいで、こう見た目にも楽しんでいただいて、ちょっと意外性を楽しむというコンセプトで黒くさせていただきました。
そうですか。やっぱりクリームパンという、普段皆さんが若い方も、子供さんも親しんでいる食べ物を通して、蜂蜜の魅力をもっと知ってほしいということでしょうか。
そうですね。
ねえ、すごいですね。これはつい最近、作られたお店ですよね。
はい、今年の4月28日にオープンいたしました。
そうですか。これはもう買いたいなと思ったら、皆さん、その三条の面した方ではなくて、あれは富小路の側にそのクリームパンのお店があるという感じなんです
ね。はい、富小路側にちょっとお店から本当にちょっと入ったところに、入り口というかお店がありますので、
そうですか、はい、
そこで注文していただきます。
はい、そのこの黒いクリームパンに金箔を貼られたというところが、やっぱり拓三郎さんのセンスというところですよね。
見た目でも楽しめるようにという話を。
本当ですね。このプレゼントにもなかなかいいですよね。
そうですね。
はい、これ結婚式の引き出物に出たらなかなかおしゃれですね。はい。
ありがとうございます。
もちろんこの蜂蜜専門店としてもいろんな楽しみがあるというところなんですが、
はい、
これ一番いいなと思うのは、やっぱりその自分がこう蜂蜜の、テイスティングっていうか、試してみることができるという点かと思いますが、はい、さあ新しい展開というのが、ちょっと時間がなくなりそうですので、蜂蜜のお酒を作られたそうですね。
はい、
これどういうものなんですか。
蜂蜜のお酒そういうのミードっていう種類の
ミード、
はいはい、ものになるんですけども、ヨーロッパの方を中心にこうすごく歴史があるお酒と言われてまして、ビールやワインが作られる前からミードは飲まれてたんじゃないかという文献もあるそうなんですね。
蜂蜜という自然のものが、
はい、
納豆が勝手に納豆になってたっていうように、
そういうことと近いです。
はい、蜂蜜のお酒になってみてなってたという、はい、そういうことでしょうかね。
そういうことです。
で、今回その商品として非常におしゃれな、今日、持ってくればよかったなと、
私チラシになるんですけど、
つい、
す
み
ません、
はい、はい、これ私、1週間ほど前に購入いたしまして飲ませていただきました。しっかりお酒ですよね。これどんなふうに作られたんですか？
醸造酒っていうカテゴリーで、
はい、
日本酒とかワインと近いんですけども、蜂蜜に水を加えてこう酵母を加えて発酵させるという商品になりますね。
そうですか。宇治じゃないね、常陽市の常陽酒造さんと、協力してコラボレーションして作られた、はい、もうしっかりお酒っていう感じがいたしましたが、これはどんなふうに楽しんだらよろしいでしょうか。
そうですね、蜂蜜らしい甘みがあるので、食前酒として使っていただいてもいいですし、
はい、
ちょっとレモンとかを絞って蜂蜜レモンのお酒のような形で夏場は冷やして召し上がっていただくとい
いですね。
体にもいいかと思います。
本当ですね。はい、夏ですけど風邪気味という方もちょっとこの蜂蜜のお酒にレモンを絞って飲むと、明日には治ってるかもしれません。
そうですね。
はい、分かりました。お店を覗いていただくと本当にいろんなことが楽しめるなという、そういうお店です。今日はどうもお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。